これは声の広報稲沢、令和8年6月号です。はじめに市役所支所の電話番号をお伝えします。市役所 0587-32-1111 祖父江支所 0587-97-2121 平和支所 0567-46-1111 こんにちは。声の広報稲沢第1106号6月号をお届けします。5月15日伊那市教の春季研修会はお天気もよく、おいしいイチゴをたくさんいただけたと思いますが、いかがでしたか？お出かけしたくなる季節となりましたね。さて、6月10日は時の記念日です。西暦671年6月10日に天智天皇が日本で初めて水時計を使って鐘や太鼓で人々に時刻をお知らせしたという日本書紀の記録に由来し、1920年大正9年に生活を合理的にしようと時間の大切さを広めるため時の記念日として制定されました。近頃私は1日、1ヶ月、1年があっという間に過ぎてしまいます。時の記念日、時間の使い方を考える機会にしたいと思います。広報稲沢6月号の表紙は、親子で触れ合い、すくすく成長。コメントです。平和子育て支援センターで行われたパパママ1年生の様子、栄養士による座談会が実施され、食事に関する悩みへのアドバイスが行われたほか、ふれあい遊びやエプロンシアターなどもあり、親子の楽しい交流の時間となりました。写真は大きな窓のある明るい部屋に2組のお母さんと赤ちゃんが並んで大きく写っています。布のマットの上にお母さんは直接座り、赤ちゃんはお母さんのあぐらの上に、もう一人はお座りしてお母さんと向かい合っています。赤ちゃんは二人とも白い T シャツ、黄色のパンツ、背中に花形の名札をつけています。お母さんたちは赤ちゃんが安心するように笑顔で、そして赤ちゃんの腕をそっと握っています。これから触れ合い遊びが始まるところでしょうか。表紙でした。それでは今回の内容をご紹介します。稲沢市視覚障害者福祉協会からのお知らせ。健康体操教室について。広報稲沢第1259号の内容は、特集令和7年度下半期の財政状況をお知らせします。各種お知らせなど、図書館からのお知らせです。それでは最後まで私たちにお付き合いください。
伊那市教からのお知らせ。5月中旬頃より夏日を迎え、日に日に暑さが増していますが、皆様おかわりないでしょうか。健康体操を学び、元気に暑い夏を一緒に乗り越えましょう。健康体操教室、日時6月23日火曜日10時から11時30分、受付9時30分より。場所、稲沢公民館、 第二講習室、講師、原と金様、持ち物、タオル、飲み物、申し込みは6月10日水曜日までにお願いします。皆様の参加をお待ちしております。那須教からのお知らせでした。
広報の内容に入ります。特集、令和7年度下半期の財政状況をお知らせします。市民の皆さんが納めた税金や国、県からの補助金などがどのように使われたか、市の家計簿をお知らせする財政公表。今回は令和7年度下半期の予算執行状況などをお知らせします。数値は令和8年3月31日現在のもので、決算数値は水頭閉鎖5月31日後にまとまります。1万円未満は四捨五入しています。一般会計予算執行状況。一般会計、福祉や教育、土木など市行政の基本的な事業を行うために市税などを主な財源として設けられた会計のことです。上半期を令和7年4月1日から令和7年9月30日、下半期を令和7年10月1日から令和8年3月31日とします。それぞれの項目ごとに予算減額、収入済み額をお伝えします。まず、歳入をお伝えします。市税、222億5400万円、214億4496万円、うち下半期は82億8468万円。国庫支出金、111億9143万円、97億4830万円、うち下半期は67億9072万円。私債、65億7650万円、22億3540万円、うち下半期は22億3540万円。地方交付税、55億5348万円、55億9858万円、うち下半期は21億287万円。県支出金、43億8269万円、33億1228万円、うち下半期は28億9001万円。その他、139億913万円、128億5633万円、うち下半期は68億1809万円。以上、歳入です。予算減額総額は638億6723万円。収入済み額551億9585万円。次に歳出をお伝えします。それぞれの項目ごとに予算減額、支出済み額の順でお伝えします。民生費、249億124万円、231億6057万円、うち下半期は115億9267万円。教育費、79億2888万円、61億6773万円、うち下半期は35億375万円。衛生費、76億6461万円、49億8853万円、うち下半期は22億2245万円。総務費、69億2877万円、51億1880万円、うち下半期は27億8799万円。土木費、58億4648万円、39億3971万円、うち下半期は20億9131万円。その他、 105億9725万円、88億7487万円、うち下半期は44億9031万円。以上、歳出の総額は、予算減額638億6723万円、支出済み額522億5021万円。以上、一般会計についてでした。企業会計予算執行状況。企業会計とは、独立採算性を原則とする企業的な事業を行うために設けられた会計のことです。項目だけお伝えします。病院事業、水道事業、公共下水道事業、集落排水事業。企業会計予算執行状況でした。特別会計予算執行状況。特別会計とは、特定の事業を行う場合や、特定の収入をもって、特定の事業に充てるために設けられた会計のことです。項目をお伝えします。国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療、稲沢西土地区画整理事業、特別会計予算執行状況でした。市の財産、基金。基金とは、市の預貯金のことです。年度間の財源の変動に備える財政調整基金と、特定の目的のために資金を積み立てる特定目的基金、必要な土地を取得するために積み立てる土地開発基金があります。市民一人当たりの基金現在高、約11万円。これは、令和8年4月1日現在の住民基本台帳人口13万2162人で計算したものです。その他の私有財産、市が有している財産のことです。土地、174万 2403.3 人平方メートル。建物、40万 1167.38 平方メートル。市の財産でした。市債現在高。市債とは、道路や上下水道、公園、学校などを整備するときに、国や銀行から長期間にわたって借り入れる資金のことです。総額は651億3254万円。一般会計と企業会計に分けてお伝えします。一般会計総額は433億1898万円。内訳です。臨時財政対策債154億6303万円。臨時財政対策債とは、地方一般財源の不足に対処するため、投資的経費以外の経費にも充てられる、特例的に発行される地方債のことです。教育債、105億6255万円。衛生債、43億2393万円。その他、129億6947万円。次に、企業会計です。企業会計の総額は218億1356万円。内訳です。公共下水道事業108億559万円。病院事業57億4164万円。水道事業48億4900万円。集落排水事業4億1733万円。一般会計における市民一人当たりの資債額は約33万円です。資債現在高でした。問い合わせ先、財政課 32-1171。令和7年度下半期の財政状況をお知らせします。 でした。
特集二つ目は、特殊詐欺にご注意を。市内でも、還付金詐欺やオレオレ詐欺などの特殊詐欺被害が後を絶ちません。自分は大丈夫と思っていても、突然の電話で冷静な判断ができなくなることがあります。大切な財産を守るため、今すぐできる対策を始めましょう。市内における特殊詐欺被害額、令和5年は1330万円、令和6年4510万円、令和7年1億1030万円、年々増加しています。よくある手口は、オレオレ詐欺、親族や警察官を装い、会社のお金を使い込んだ、事故を起こしたなどと電話し、現金を騙し取る手口。還付金詐欺、医療費の還付があるなどと言い、ATM を操作させ、犯人の口座に送金させる手口。架空料金請求詐欺、未払い料金があると不安を煽り、金銭などを騙し取る手口。特殊詐欺の多くは電話から始まります。固定電話、海外番号、携帯電話、それぞれに応じた対策を行いましょう。1. 固定電話機の対策。在宅中でも留守番電話に設定する。知らない番号には出ない。相手に名前や家族構成を伝えない。警告メッセージ付きの自動通話録音機や迷惑電話防止機能付き電話機など特殊詐欺に有効な対策機器を使用する。2. 海外からの電話の対策。プラス1やプラス44などから始まる心当たりのない電話番号には出ない。国際電話の着信を休止するサービス国際電話不取扱い受付センター。フリーダイヤル 0120-210-364 を利用する。不審な番号は折り返さない。3. 携帯電話、スマートフォンの対策。ショートメッセージ内の URL は安易に開かない。不審なアプリはインストールしない。特殊詐欺対策装置の購入費を補助します。対象は市内在住の令和8年3月31日時点で65歳以上の次のいずれかに該当する方。1. 一人暮らし。2. 65歳以上の方のみで構成される世帯。3. 日中はいつも65歳以上の方のみとなる世帯。ただし、65歳以上の方のみとなる時間帯が、おおむね1日6時間以上、かつ週3日以上であること。申し込みは、令和9年3月31日水曜日までに、申請用紙に記入の上、総務課へお申し込みください。なお、用紙は申し込み先で配布します。市のホームページからもダウンロードできます。予算がなくなり次第、受付を終了します。対象機器。4月1日以降に購入した次の機器。固定電話に接続する自動応答録音装置。固定電話に接続する自動着信拒否装置。自動応答録音装置または自動着信拒否装置の機能がある固定電話機。 補助金額は購入費の2分の1、限度額は5000円です。ただし、100円未満は切り捨てです。1世帯1台のみです。その他、領収書の写しや購入した装置のカタログ、説明書などが必要です。問い合わせ先は、総務課、電話 32-1159。特殊詐欺にご注意をでした。これで特集を終わります。
暮らしの情報お知らせです。稲沢あじさい祭り。園内に植えられた色鮮やかなあじさいが一斉に咲き誇ります。ぜひお越しください。日程6月13日土曜日、14日日曜日。場所は大塚商会寺歴史公園商会寺。臨時駐車場は6月28日日曜日まで開設しています。主な催し、オープニングセレモニー、6月13日土曜日午前9時、アジサイ相談会、13、14日、両日、午前10時から午後3時、アジサイウォッチング、13日、14日、両日、1、午前11時、2、午後1時、稲沢市 PR ブース、飲食店、13日、14日、両日、午前10時から午後4時、写真コンテスト、題材、稲沢アジサイ祭り、会場を彩るアジサイ、部門、一般の部と、アンダー30の部、応募方法、応募用紙で確認してください。なお、商工観光課、祭り会場で配布。市のホームページからもダウンロードできます。募集期限、6月30日火曜日まで、消印有効です。無料シャトルバス運行。時、6月6日土曜日。7日日曜日、13日土曜日、14日日曜日、20日土曜日、21日日曜日。運行経路と時間です。30分ごとに出発します。名鉄鴻宮駅と祭り会場を運行します。名鉄鴻宮駅、始発午前9時15分。祭り会場、始発、午前10時。名鉄鴻宮駅、終発、午後3時15分。祭り会場、終発、午後4時です。問い合わせ先は、商工観光課、32-1332 です。稲沢あじさい祭りでした。稲沢お出かけタクシー。運行事業者の変更。高齢者や障害のある方などの外出を支援するため、タクシーを半額で利用できる稲沢お出かけタクシーを実施しています。委託業者の一つである稲沢タクシーは、5月21日木曜日以後、利用できませんのでご注意ください。他に利用いただけるタクシー会社については、稲沢お出かけタクシー利用登録証の裏面で確認してください。地区により対象会社が異なります。問い合わせ先は総務課、電話 32-1159、稲沢お出かけタクシー運行事業者の変更についてでした。市民病院の在り方検討委員会、希望者は傍聴できます。時、6月1日月曜日、午後1時30分から3時30分。場所は市役所議員総会室。定員は先着順で30人程度。内容は持続可能な経営体制を構築し、地域医療を守るため、 外部有識者を中心に市民病院の在り方を検討する。申し込みは当日午後1時10分に会場へ。他に開催状況や資料など市のホームページで随時お知らせします。問い合わせ先は秘書政策課32-2310です。市民病院の在り方検討委員会についてでした。国民年金の年金額、6月支払い分から次の通りに変更になります。種類、支給額、この加算額の順でお伝えします。老齢基礎年金84万7300円、満額の場合。障害基礎年金1級の方105万9125円、2級の方84万7300円。遺族基礎年金基本金額84万7300円。昭和31年4月1日以前に生まれた方の老齢基礎年金84万4900円、満額の場合。障害基礎年金1級の方105万6125円、2級の方84万4900円。遺族基礎年金基本金額84万4900円。障害基礎年金と遺族基礎年金の方は、第1子、第2子のこの加算額は、それぞれ243,800円。第3子以降の加算額は、81,300円となります。詳しくは、一宮年金事務所0586-45-1418へ問い合わせてください。国民年金の年金額についてでした。電力データを活用したフレイル予防事業。電気の使用状況から心身の不調につながる可能性を分析し、リスクを検知した場合、地域包括支援センターがフレイル予防のための助言や取り組みをサポートします。ただし、すでに設置されているメーターを活用するため、新たな機器の設置などは不要です。対象は、市内在住で75歳以上の一人暮らしの方で、次のいずれにも該当しない方です。1、介護保険の要支援認定、要介護認定を受けている。2、介護予防、日常生活支援総合事業の事業対象者。3、有料老人ホームなどに居住している。定員は先着順で100人です。申し込みは6月22日月曜日から申し込み用紙に記入し、本人確認書類を持参の上、高齢介護課へ、電話 32-1293 へ。対象者には6月中旬に申し込み用紙を送付します。電力データを活用したフレイル予防事業についてでした。クーリングシェルターを開設しています。熱中症対策を強化するため、あらかじめ指定した施設をクーリングシェルター、指定暑熱避難施設として開放しています。時、10月28日水曜日まで、開放施設、市役所本庁舎、支所、市民センターなどの公共施設、および民間施設など合計49施設、令和8年4月末時点です。民間施設には、郵便局、一部のホームセンター、スーパー、薬局などがあります。問い合わせ先は環境保全課、電話 36-3710 です。クーリングシェルターを開設しています。でした。 後期高齢者福祉医療費受給者証の更新手続きをお忘れなく。対象は後期高齢者福祉医療費受給者証をお持ちの方。有効期限は7月31日金曜日です。対象者へは6月中旬に申請書を送付します。問い合わせ先は国民年金課、電話 32-1325 です。後期高齢者福祉医療費受給者証の更新手続きをお忘れなくでした。水道料金の基本料金、準備料金の免除について、エネルギー、食料品価格などの物価高騰に対する経済的負担を軽減するため、水道料金の基本料金、準備料金を免除します。対象は市内で水道を利用しているすべての給水契約者、観光庁を除きます。免除期間は8月、9月請求分、2ヶ月間です。問い合わせ先は水道業務課、電話 21-2181、水道料金の基本料金、準備料金免除についてでした。稲沢市税条例、都市計画税条例の一部改正について、地方税法などの改正に伴い、条例の一部を改正しました。主な内容をお知らせします。1. 個人住民税、セルフメディケーション税制の恒久化。セルフメディケーションとは、自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分自身で手当てすること。スイッチ OTC 医薬品。スイッチ OTC 医薬品とは、医師の処方箋がなくても購入できる医薬品。を購入した際に適用できる医療費控除の特例について適用期限を撤廃しました。2. 固定資産税、特定再生可能エネルギー発電設備に関わる特例措置の拡充延長、最初の3年分に限り課税標準額となるべき価格を2分の1に軽減します。対象は令和8年4月1日から令和11年3月31日に取得した太陽光発電設備、ペロブスカイト太陽電池を使用した一定の設備に限ります。ペロブスカイト太陽電池とは、次世代型の太陽電池で薄い、軽い、柔軟といった性質があります。3. 固定資産税、都市計画税、免税店の見直し、令和9年度から適用、物価指数などが上昇していることを踏まえ、免税店を引き上げました。なお、土地については前回見直したとき、平成3年と比較し、地価が下落しているため、据え置きます。対象は、家屋、改正前20万、改正後30万、焼却資産、改正前150万、改正後180万です。4. 軽自動車税、環境性能割の廃止。軽自動車税環境性能割を廃止し、軽自動車税種別割を軽自動車税としました。グリーン化特例の延長。電気軽自動車及び天然ガス軽自動車について、グリーン化特例、軽減課税の適用期限を2年延長しました。新車取得の翌年度分に限ります。種別、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、令和8年度、約 75% 軽減、令和9年、10年度延長しました。 約 75% 軽減となりました。問い合わせ先、課税課32-1193、稲沢市税条例、都市計画税条例の一部改正についてでした。
障害児・障害者歯科健康審査。時、7月2日木曜日、受付時間は午前10時20分から10時30分です。場所、保健センター。対象、市内在住の障害児・障害者の方。定員、先着で4人。内容は、歯科健康審査、歯科保健指導、フッ素塗布です。持ち物、障害児の方は歯ブラシ、コップ、タオル、洗濯バサミ、母子健康手帳。障害者の方は歯ブラシ、コップ、タオル、手鏡、健康手帳。これはある方のみです。申し込み、6月3日水曜日から25日木曜日に、市のホームページの申し込みフォーム、または電話で健康推進課へお申し込みください。健康推進課の電話番号は 21-2300 です。障害児・障害者歯科健康審査でした。健康に関する各種相談、すべて無料です。祝休日を除きます。名称、日時、場所、内容、その他の順でお伝えします。健康相談。水曜日午前9時30分から11時。保健センター。保健師による相談。火曜日午前9時30分から11時。保健センター祖父江支所。保健師による相談です。いずれも母子健康手帳、健康手帳のある方は持参してください。予約は不要です。食生活相談、随時。保健センター。栄養士による相談。電話予約が必要です。医師健康相談。6月22日月曜日、午後1時30分から3時。保健センター。医師による相談です。6月15日月曜日までに電話予約が必要です。お問い合わせは健康推進課電話 21-2300。健康に関する各種相談についてでした。6月の市民相談。相談はすべて無料で秘密は厳守します。お気軽にご相談ください。名称、内容、日時、場所、問い合わせ先の順でお伝えします。法律相談、予約制です。弁護士による相談。定員各6人、先着順です。予約は6月2日火曜日から受け付けます。9日火曜日、16日火曜日、7月7日火曜日、午後1時30分から4時30分まで、市役所相談室4、23日火曜日午後1時30分から4時30分、祖父江支所相談室、不動産登記相談、予約制です。登記相談は司法書士による相談です。定員各5人、先着順です。予約は6月8日月曜日から受け付けます。12日金曜日午後1時30分から4時。行政相談。19日金曜日午後1時30分から4時。人権相談。25日木曜日午後1時30分から4時。以上の相談の会場は市役所相談室3。ただし、不動産相談のみ市役所相談室4です。以上の問い合わせ先は、福祉課 32-1278。ただし、 調停裁判中の案件の相談はご遠慮ください。複数回の予約はできません。消費生活相談、月曜日から金曜日まで、午前10時から正午までと午後1時から3時まで、祝休日は除きます。市役所相談室1、問い合わせ先は消費生活センター、電話 32-2594。 行政書士相談会、予約制です。各種許認可申請手続き、契約書などです。随時行います。社会保険労務士相談会、予約制です。雇用、労働、年金の相談指導など、11日木曜日午後1時から4時まで。行政書士相談会と社会保険労務士相談会は祖父江町商工会館研修室、問い合わせ先は祖父江町商工会、電話 97-5800。 女性悩み事相談、10日水曜日、24日水曜日、午前10時から午後3時30分。市役所相談室2、福祉課、電話 32-1278。 高齢者に関する相談、開所時間内で随時実施しています。各地域包括支援センター、問い合わせ先は高齢介護課、電話 32-1293。 多重債務相談、予約制です。司法書士らによる相談、24日水曜日午後1時から4時。なお、前日の正午までに予約をしてください。市役所会議室4。問い合わせ先は商工観光課、電話 32-1332。 夜間納税相談、電話相談もできます。8日月曜日午後5時から7時。収納課、問い合わせ先は収納課、電話 32-1248。 生活困窮など福祉に関する相談、月曜日から金曜日、午前9時から午後5時。ただし、祝休日を除きます。社会福祉協議会、市役所東庁舎内。問い合わせ先は、社会福祉協議会内、福祉総合相談窓口、電話 32-1484。青年貢献制度に関する相談、月曜日から金曜日、午前9時から午後5時。ただし、祝休日を除きます。社会福祉協議会、市役所東庁舎内。問い合わせ先は、社会福祉協議会内、青年貢献センター、電話 22-5565 です。6月の市民相談でした。
町の話題、ホットな出来事を写真でお伝えします。4月19日図書館探検ツアー、開館前の中央図書館で開催されました。図書の種類や配置を確認しながら、普段は入れない場所なども巡り、最後にはクイズも行われ、図書館の仕組みを楽しみながら学ぶ機会となりました。4月25日栄地下街 UR 町の種出店、市の魅力を発信するため、4月20日から26日に PR ブースを出店しました。ふるさと納税返礼品の紹介、特産品やイナッピーグッズの販売などを行い、多くの方でにぎわいました。 UR 町の種、 UR 都市機構が自治体の魅力を多くの人に体感してもらうため、都市部に常設した 人、町、マッチングスペースです。写真です。そのブースには笑顔で眺める親子連れが写っています。4月26日稲沢植木祭り、4月20日から29日に国府宮参道で開催され、多くの来場者でにぎわいました。今年初開催の木工ワークショップでは、子どもたちが色を塗って組み立てる風見取り作りが行われ、いっぱい回ると好評でした。写真です。この日は雨だったでしょうか。長靴を履いた女の子、しゃがんで組み立てた風見取りを手で持って、うまく回るのか必死で見つめている一枚です。4月26日春の芸術祭、名古屋文理大学文化フォーラム市民会館で市民茶会とともに開催されました。芸能発表では稲沢市文化協力会創立70周年を記念し、団体の垣根を越えたパフォーマンスも行われ、来場者を楽しませました。以上、町の話題でした。園児の成長記録、片原意識保育園。春の嵐の後の園庭は、桜が満開になった4月の出来事です。午後から雨風が強まり、悪天候になり、子どもたちは明日はお外で遊べるかなと不安そうにしていましたが、翌日は暖かく晴天になりました。園庭は散った花びらでいっぱいになり、ビニール袋に花びらを集めたり、手のひらに乗せふーっと息を吹きかけ、舞い散る様子を楽しんだりしていました。モニュメントのカバの口には雨水が溜まっていたため、いつもは砂で作ったごちそうを、はいどうぞとカバに食べさせていますが、今日は口に溜まった水をもらって泥遊びが始まりました。春の嵐が残してくれた宝物で、いつもとは違った遊びを楽しみました。保育園で見つけた発見や感動を言葉で伝え合ったり、イメージを共有して遊んだりして、友達との関わりが深まっていきます。友達と遊ぶって楽しいなという経験をたくさん作っていきたいと思います。写真2枚のうち1枚は黄色の園児服を着た園児6人、花壇の前で集めた花びらをふーっとしたり投げたりしています。園児の成長記録でした。豪雨ウルフドックス名古屋、山田修造選手が10周生として活動します。6月16日火曜日から8月7日金曜日の約2ヶ月間市役所で10周を行います。広報活動などの市の業務に取り組む予定です。生年月日1992年11月27日身長と体重193センチ83キログラム。出身地福岡県。主な経歴2013-2017年日本代表。2017年アジアクラブ選手権ベストスパイカー賞。2023年クロワ式ベスト6。V リーグ栄誉賞。V リーグ230試合出場達成。対談選手のお知らせ。2025年26年シーズンをもちまして、5選手が対談します。これまでの温かいご声援ご支援に心より感謝申し上げます。背番号5渡辺俊介リベロ、背番号6ティモシーカールアウトサイドヒッター、背番号7、早坂慎之助、セッター。背番号10、佐藤俊一郎、ミドルブロッカー。背番号18、 神林直澄セッター。2025-2026シーズンは最終順位4位にて終了いたしました。たくさんの応援ありがとうございました。引き続きウルフドックス名古屋の応援よろしくお願いします。 GO ウルフドックス名古屋でした。
市民文芸俳句のコーナーです。安田和子選、特選2句、入選8句を紹介します。特選、北島町熊谷有文、雨上がりたちまち乾くミミズかな。雨上がりたちまち乾くミミズかな。好評です。乾きを鮮烈に表現した句、雨上がりとミミズの対比が実に良い。特選、メス課長田中佳子、半額のシール主婦への書き賞与。半額のシール主婦への書き賞与。好評です。こんなに楽しい句、俳句は敷居が高くて苦手なんて方、思い違いかも。入選、北島町内笹井幸子、乾くたを潤すさみだれ山うつす。祖父江町山崎高崎静子、梅乾く習いしままに母の味。赤池町玉田正人、乾ききる喉を潤す缶ビール。奥田町村瀬美恵子、乾くダム夏到来の不安かな。いぼり野口町長谷川さつき、いじらしき孫は少女でわらび餅。小沢一丁目押沢俊之、立ち飲みの渦に巻かれたボーナス日。奥田慶陽町大熊慎吾、初少女母に感謝のルージュかな。船橋町山田秀代、夏少女無縁となりて早令和。8月号の俳句を募集します。兼題、バーベキュー、影、木陰の影です。締め切り日、6月15日月曜日、必着です。応募方法は、住所、氏名を記入の上、郵送、郵便番号 492-8269、住所は不要です。ファックス 23-1489、e メール、haiku@city.inazawa.aichi.jp でシティプロモーション課へ応募してください。ただし、兼題一つに2句までです。市民文芸俳句のコーナーでした。
外科と内科の休日休病診療の担当病院をお知らせします。受付時間は土曜日の内科は午後1時から4時30分まで、日曜日祝日の外科は午前9時から午後4時30分までです。日曜日祝日の内科は稲沢市医師会館内の休日急病診療所、電話 0587-36-3006 で行います。受付時間は午前9時から11時30分、午後1時から4時30分です。マイナ保険証などの健康保険、資格確認書類と現金をお忘れなく。それでは日付ごとに日曜日祝日の外科と土曜日の内科の担当病院をお知らせします。まず、外科の担当病院です。6月7日日曜日、北山クリニック、24-3183。6月14日日曜日、影山クリニック、97-2522。6月21日日曜日、 立花クリニック 0567-31-7075 6月28日日曜日竹村クリニック 23-1500 以上、外科の担当病院でした。次に内科の担当病院です。日曜日祝日は稲沢市医師会館内の休日急病診療所で行いますので、土曜日の担当病院をお知らせします。6月6日土曜日、平和医院 0567-46-0218 6月13日土曜日、荒尾内科耳鼻咽喉科 34-3111 6月20日土曜日、麻布町ファミリークリニック 22-5922 6月27日土曜日、岡崎内科 23-8338 以上、内科の担当病院でした。休日急病診療所の受付時間外及び平日の夜間に急病で困ったときは、県救急医療情報センター電話 0586-72-1133 へお問い合わせください。外科と内科の休日急病診療の担当病院をお知らせしました。図書館からのお知らせ。令和8年6月1日発行の CD せせらぎ第452号の主な内容をご紹介します。 1. 稲沢の話題2つ。地域に愛され満員続く。ウルフドックス横井社長へのインタビュー記事です。銀杏が地球を救う。 2. 食の話題3つ。宇宙食サバ缶ドラマ化で注目着火。宇宙でキクラゲ。ほかほかパンも夫婦も。 3. こんなこと言う警察は偽物です。 4. オレオレ詐欺。狂言師野村萬斎さんの文です。 5. 健康の話題2つ。肺炎球菌ワクチン効果持続するタイプに。おいしく楽しく食べること。 6. お酒の話題2つ。障害者が作ったワイン。小牧ワイナリーのワインが国際的なワインコンペで受賞しました。クラフトビールを楽しむ。7. 暮らしの作文2つ。最後のパズル。目分量に挑む。8. スポーツ芸能の話題3つ。世界と戦う姿に感動。パラスポーツ選手の話題です。新曲は初の名古屋ご当地ソング。水森かおり。ミセス大森、ポップス背負う。朝ドラの主題歌を作詞作曲したミセスグリーンアップルの大森さんへのインタビュー記事です。以上のようになっています。この CD をお聞きになりたい方は、中央図書館まで電話でお申し込みください。電話番号は 32-0862 です。皆様のご利用をお待ちしております。図書館からのお知らせでした。
これで声の広報稲沢第1106号、令和8年6月号を終わります。恐れ入りますが、お聞きのテープまたはデイジーは6月15日月曜日までにご投函くださいますようお願いいたします。いつの間にか初夏になり、30度以上の真夏日、35度以上の猛暑日が観測されています。まだ暑さに体が慣れていませんから、こまめに休憩や水分の補給に心がけ、 熱中症に注意してください。それではさようなら。